POD。 お昼前にお邪魔します。東京 FM ローソンプレゼンツ日向坂46のほっと一息、綺麗なお姉さんで有名な佐々木美玲です。今週は私が担当です。よろしくお願いします。この番組はランチ前のリスナーさんにホッとするような癒しの時間をお届けすることを目指しておりますが、ほとんど脱線トークで構成されている番組です。ぜひ番組公式 X をフォローしてハッシュタグホッと一息をつけて実況よろしくお願いします。まずはこれをちょっと言わせてください。6月21日から2日間日向坂の公式 YouTube 日向坂チャンネルにて行われた日向坂46時間テレビを見てくださった皆さん、本当にありがとうございました。46時間初めてやりました、日向みんなで。まあ交代制ではあったんですけども、もうほぼ全部出てましたね。みんな映ってないところでも裏で黒板アートしたりとか、意外に打ち合わせしたりとか、ずっと動いてたので、みんな頑張ったと思います。最後にはね、感極まってみんなうるうるしてましたねいじられているんですけど、番組始まって MC 務めたのがねまさかの私とハルハルっていうね。いや、私も思いました、この二人大丈夫かって私も含めてなんですけど、私もなんかアシスタントとかならまだちょっとは読めるんですけども、まさかのメインでアシスタントがハルハルっていう、ちょっとどうしようと思ってでもまあ楽しくいけましたね。この二人になったっていうことは、もうそうなってもいいよ、ハッピーでいったらいいよっていうことですから。はい。あとは、寝起きドッキリ二日目の朝ですね。確か寝起きドッキリは6時ぐらいだった。これで、鋼塚美玲の登場でございました。いかがでしたか？いいね。私、鬼滅の刃、大好きなんですよね。すっごい好き。エミさん、大好きなエミさんです。まあそれのね、鋼塚さんをやらせていただきました。ひょっとこのお面かぶって、刀持って、足で研いでみました。はい。群馬県46歳女性、静まりちゃんからです。みーぱん、やっほー、やっほー。先日は日向坂46時間テレビ、本当にお疲れ様でした。ありがとうございます。様々な MC をこなす中、最終日の絶対大変な時間であってもずっとニコニコしているみーぱんがとても印象的でした。46時間テレビについてメッセージたくさん届いているとは思いますが、これだけをお聞かせ願いたい。寝起きドッキリ企画で押し入れの中が異次元につながっていた刀鍛冶の里、鋼塚さんはどのようにやっていたのかこれは日向坂46の歴史に紛れもなく刻まれました。ぜひ誕生秘話を教えてください。よろしくお願いします。ほう、あれはなんかまあ準備の時間、打ち合わせがあったんですけど、何しようってなって、なんかいろいろ使っていいよみたいなものあったから、あ、じゃあまあひょっとこでもしようかなと思ってまずひょっとこだけ入れてたんですけど、トシちゃんが刀使ってて、あ、これをなんか見たことあるぞと思って鋼塚さんやってみましたいやもう朝だし、もしかしたらほぼすっぴんかもしんないしと思って、でそしたら服がまさかの服のなんかテーマが多分言われてないと思うんですけど、男性が好きそうなパジャマっていうのがテーマで組まれてて、だから可愛らしいワンピースに私はひょっとこつけて刀研いでたなんかアンバランスな感じが逆に私は面白かったです。楽しかった。はい、朝の6時から暴れてました。鋼塚さん初めてなりました、嬉しい。コスプレもしてましたからね。次いきます。東京都28歳女性、あかりんさんからです。ミレタン、こんにちは。こんにちは。46時間テレビ、お疲れ様でした。ありがとう。カオスな場面も多々ありましたが、日向坂らしい番組で46時間、ずっとハッピーな時間でした。日向の自由時間でゴールデンレトリバーと戯れてるミレタンを見て、癒されていたのですが、エリーに振り回されてるミレイタンが一番可愛かったです。46時間テレビを振り返って一番楽しかった瞬間あれば教えてほしいです。一番楽しかった時間。なんだろうな。一番楽しかった時間。でもやっぱ最後の記憶が一番残ってるから、岡田さんに来てもらって、 みんなで遊んでたのが、まあ遊びっていうか、私が望遠レンズってもう何回も転倒してたらカットされました。まさかの岡田さんに終了って言われちゃって。でもすごい楽しかったです。みんなで。最後。ほぼもう終わりらへんの1時間前とかだったから終わるまでの。はい。楽しくさせていただきました。とにかく岡田さんがすごいたくさん答えてくださってありがたかったです。次行きます。神奈川県28歳男性、さゆひなベーカリーさんからです。ぶりっこセリフ。ほう。え、これを言うの？みーぱんが？また？じゃあ行きますね。今日は晴れてるから夜空がよーく見えそうだね。え？見えないって？まあそんなこともあろうかとちゃんと持ってきたよ。ぼーえんレンズちゃんと構成も考えて、しかも結構なんかメンツ的にちゃんとやるバラエティに走らない子が多かったからちゃんと最後まで望遠レンズはふざけるけど、うん、最後はちゃんと告白みたいな感じで考えてたのにカットされて、そのままカットのまま次行っちゃったから最後にラブを入れてみました。はい、楽しかったです。でも楽しいこといっぱいありました。エリーちゃんも可愛かったし、ゴールデンの嬉しいです。エリーちゃんとお仕事できて。体力的に一番やばいなと思った時ですか？私は2日目の夜ぐらいですかね。ワイプがやっぱりあんまり喋りもしないし、ただ見てるだけだから結構一番大変で、 MC とかやってると喋ってるから全然眠たくならないんですけど、ワイプって結構本当に見てるだけだから、私的には2日目の夜みんな来てるなって思いました。まあ3日目もやられてる子結構いましたね。もう眠気に、だから休憩時間ちょっと楽屋空きが出たらみんなソファーで寝てたりとかも見ましたね。でも私は何ですか、寝落ちした人本番中、うん、いましたね。私 MC してる時にあの子落ちてるなっていう子いましたけど、さすがにそれは映さず、はい、だから立っていいよって言いました。多分座ってじっとしてるのが一番やっぱ眠気、しかも私2日目の夜に経験して分かったんですけど、どれだけつねって痛くしても起きれないんですよ。もうやっぱ睡眠時間が足りてないから、もうそれとの戦いが大変で、もう必死に、しかも隣見たら隣の子もつねっててみんなやること一緒なんだなって思いました。もうだから私はコーヒー飲んだり、韓国で買った高麗人参の結構強めのやつを入れたりとかして頑張って保ってました。でもすごいやっぱり頑張った分やりきったっていう気持ちがあって、ちょっとしたヒット祈願みたいな感じで、私が嫌いじゃないなって思いました。ハードですけど、なんか私そういう頑張ることをなんか久々やった気がして、なんか嬉しい気持ちになりました。みんな頑張ってるし頑張ろうって気持ちになって、やっぱり終わるとすごいやりきった感があって良きでした。まあこれは宮崎のね、日向フェスを盛り上がろうっていうのでやりましたから、まあこれで終わりじゃなく、もっともっと盛り上げていきたいと思います。はい、皆さん見てくださってありがとうございました。さらに6月28日テレビ朝日でしくじり先生俺みたいになるなんで、日向坂46がラジオスターになるにはを考えるが放送されました。出演したのはみーぱん、こなちゃん、松田このか、川田ひな、山下はるかですね。4人で、はい、出演させていただきました。ちょうどみーぱんは1回目か2日、2回目のラジオ企画もしくじり先生出演させていただいて、それもすごく楽しかったので、まあ久々でしたけど嬉しかったです。出演できて。今回みれいちゃんが、そう、議題に出したのはお昼ラジオのちょうどいいテンション感がわからない。まあでもこれも絞り出してですね。あまり私悩まないタイプなので、はい。そうですね。の天気にやらせてもらってますけども、はい。絞り出して、出たのがこちらでした。まあ、自分で合ってると思うっていうよりか、私が楽しくできたらいいかなっていうタイプですね。はい。やっぱり、なんか全部に、型に入らなくても、やっぱあるじゃないですか。朝、そのニュース番組が、主にだったけど、 ラビットができてちょっとバラエティチックな番組ができたりとかもありますから、なんかこれが常、まあ、常識はもちろん守らないといけないですけど、なんかそんなに型にはめすぎなくてもいいのかなって思って、はい、自分らしくやらせていた、いいこと言った。そうなんです。はい、やらせていただいておりますので、まあね、聞きたいって思った方が聞いてくださったらね、聞いてる方が楽しんでもらえたらいいなと思います。そうですね、そうですねとか、な、私出すってよく言うんですよね。これ言っていいのかな。あのスパイファミリーのミュージカルでも出すって言っちゃって本番、笑いそうになったって言われました。噛んだんですよね、うん、でも多分頭の中でわなんか違うこと言ったって思ったんですけど、なんて言ったかはあんまり頭の中で再生されてなくて、その言いたい内容はちゃんと言ってたから、語尾とかはあんまり意識しないじゃないですか。で噛んだ、なんか若干イントネーション違ったって思って、その後聞いてみたら出すってって言ってたんだけどって言われ笑いそうになったって言われて、申し訳ないことしたなって思いました。はい、でなんだっけ、なんか、あ、そうだ、今日の深夜に前回のね続きが放送されます。私の悩みもね今日放送されるので、ぜひ見てみてください。はい、ということでオープニングはこのぐらいで曲に行きましょう。これはお友達が歌っていまして、あ、違う、あの歌ってる方は違うんですけど、この前ライブに行ったらお友達が歌ってて、すっごい素敵で、もうそこからもう毎日聴いてる曲です。それでは聞いてください。ミーシャさんで君の願いが世界を輝かす。
ローソンプレゼンツ日向坂46のホット一息。
この番組は街のホットステーション
ローソンの提供でお送りします。ローソンプレゼンツ日向坂46のホット一息。綺麗なお姉さんで有名で鋼塚美玲がお送りしております。どうも鋼塚ですオープニングで日向坂46時間テレビ全国お日様化計画についてのお話がありましたが、見ている方もびっくりなサプライズありましたね。8月27日、28日、29日の3日間、4期生だけで日本武道館ライブが行われることが発表されました。 3days ですね。私たちも欅坂46さんがもともとやられるっていう予定だった 3days を、私たちひらがなけやきが任されて 3days やったんですよ。しかもそれが確か1ヶ月前とか、結構ギリギリで間に合うって、私はずっとそれが信じられなくて、現実だと、いや多分これ私たちに3日間できますかって言うけど、多分やっぱり幹事さんがやるようになるよって信じられなくて、ずっとそう言ってたんですけど、実際ひらがなけやきで3日間やるっていうことがありましたね。懐かしいです。すごい、でも楽しかったです。いろいろ事件はありましたけど、武道館あったんですよ。3日間あったんですけど、1日目は確か私はメンバーのヒールが当たって青タンパンパンに腫れる足が、はい。で2日目かなかなんかが、その朝のリハーサルでマイクが2人シーズン歌ってる時に交差で移動するところがありまして、マイクが接触しまして、前歯に流血しまして、中断し、あのもう流血しすぎて唇がくっついちゃってで病院に行くっていう事件があったり、結構悲惨でした。 なんかあるなって思うぐらいいろんな事件があったんですけど、でも無事に終えられました。だから私的にはすっごい濃いライブだったんですよ。毎日なんでこんなこと起きるんだろうってぐらいあったんですけど、でも武道館で確かサプライズ発表でひらがなけやき単独でアルバムを出すっていうサプライズがあった気がするんですけどね。確か結構濃いライブでした、それは。しかも武道館ってお客さんすごい見えやすいんですよね。だから楽しいと思う、一体感があって、はい、遠くない見えやすい席なので、すごいいいなーと思いました。ライブ、まあ大変ですけどね、よ3日間ライブして、で1週間後まあ10日後ぐらいにはもう宮崎で日向フェスもありますから、結構ハードにはなっちゃいますけども、もっともっと成長できるライブになると思うので頑張ってほしいなって思います、4期生にはね。 はい、では私宛てのふつおたたくさん届いてるみたいなので、あら、紹介していきます。愛知県39歳男性チャーリーハマーさんからです。あ、うまい棒ご飯って言ってる。先日の放送でご飯に合ううまい棒の味を教えてほしいというメールをして、ミーパンにコンポタージュと教えてもらったので実際に食べました。そうなの、あのご飯白米とうまい棒食べたら美味しいの。食べてみた感想は美味しかったです。ほらでしょ。ちなみに他の味でも10種類以上試してみましたが、めっちゃハマってんじゃん。明太照り焼きバーガー、エビマヨがご飯に合う味でした。ほー、逆に絶望的に合わないのはチョコ味でした。そりゃそうだよ、よく食べたね逆に。明太照り焼きバーガー、エビマヨだって。お母ちゃんに怒られないようにしないね。絶対怒られるやつですよねこれね。いろいろ試してるね。あのふりかけが欲しくて、現場にふりかけがなかったから、そこに差し入れでコンポタージュのうまい棒あるから、お、合いそうと思って。その、そうなんです、結構夏だったから、さすがにご飯食べないと熱中症にもなるし、結構ハードなスケジュールだったから食べないとって思って頑張って食べた結果、うまい棒とご飯にたどり着いて、これなら食べれると思って、はい、食べてました。美味しいよ本当に、これおすすめです。次、千葉県38歳男性アルパカパカさん。ミーパンはじめまして。あら、はじめまして。私は一つ悩んでいることがあります。それはチョココロネの食べ方です。ほう、チョコが見える大きな方からかじるとチョコがはみ出しますし、細い渦巻きの方から食べるとパンの味しかしません。あ、知ってるよこれ、食べやすい方法。ミーパンはチョココロネどんな風に食べますか。スムーズに、あの、美味しく食べられる方法を教えてください。これはその細い渦巻きをちぎります。まず入ってないから、そこで、その大きいところ、大きい方のチョコをつけて食べるんです。最初。それめっちゃおすすめです。やっぱ味しないからさ。味しないっていうかさ、チョコは入ってないじゃないですか、細い方は。だから、つけて。それオフィシャル？え、どうなんですかね？私のオフィシャル？みんなの、まし、知らんけど。あと、シュークリームとかも食べるの難しいって言いますけど、なんか、吸う？吸うって言いません？クリームを吸う。面白い。こう、って。ちょっと吸う？聞いたことあります。まあ、結構私きれいに食べれる方かもしれないです。水の飲み方が下手なんですよね、逆に。いや、多分意識したらいけるんですよ。でもなんか撮影の時とか、やっぱストローを入れてくれてるんですよ。ストローに慣れちゃって多分。で、ストローが入ってない時、やっぱり口紅が落ちちゃうので口はつけないように飲んでるんですよ。でちょっと浮かして飲むんですけど、なんか全部下に行って結局汚してる服をちょっと水つけちゃうっていうのが多くて、毎回、しかもそれ最近下手って気づきました。でもコロネはそう、それがおすすめかも。あ、食べたいな、食べよう。はい、あらあら、恋愛相談だって。何？千葉県23歳女性バツマロちゃんだって。1個下 ?2 個下かな。聞くね。恋愛はしたいし、好きって思える人と一緒にいたい気持ちはあるのですが、男性からグイグイ来られると距離を取ってしまいたくなります。それさ、もしかしてカエル化じゃない？あ、違うか。今も付き合ってる人がいるのですが、付き合った当初よりも気持ちが冷めてしまっている状態です。これめっちゃ聞いたことあります。片思いが一番楽しいんでしょ。まだ心から好きって思える人も出会ってないだけなんでしょうか。こんな私に何かアドバイスをください。へー、片思いが好きなんじゃない。一緒にいたい気持ちはあるんですけど、ぐいぐい来られると距離を取ってしまいます。今も付き合ってる人がいるんですけど、当初よりも気持ちが冷めている状態です。それか逆に当初より冷めてるってことは、その人を100点満点で考えちゃったから、付き合っていろんな面が見えてマイナス10点がなって冷めちゃったのかもしれない。だから低めの人から逆に入ったらって聞くんですよ、私。めっちゃあの、そんな第一印象はあんまりなんか良くなかったけど、実際に関わってみると、え、こんなとこもあるんだ、あ、こういう気遣いもできちゃうんだって逆にプラスになるじゃないですか。だから、まあ、ちょっとそれ損してるなって思うんですけど、 逆にね、第一印象良かった人が。でもそれはよく聞きます。第一印象あんまり良くなかった人がなんか関わっていくと、どんどんなんかいいところが見えてくるっていうのが、もしかしたらこのバツマロちゃんには合ってるのかもしれない。どうなんだろうね、冷めている状態です。まだ心から好きって思える人に出会う。でもなんか切ないんですけど。どうなんですか。でもなんか別れるってね、悲しいよね。後押し、その人がいいんじゃないって。それか別れた方がいいんじゃないって。ダメだよそんな人のさ恋愛をさそんな秘密つけるなんて。じゃあ、どうしたらいいんだろう。まあでも別れた方がいいよとは言いませんけど、逆にそう思うなら一回ちょっと別れるっていうか距離を置いてみて、それでまた会いたいってとか、なんかその人のこと考えるんだったら好きなんじゃないですかね。思いません？なんかやっぱ距離を取ると寂しくなるとか思い出すってなったら好きなんじゃないですか。いやー、いいね、青春じゃないのおばさん青春じゃないの、楽しんで。京都府21歳男性、早朝の黒猫さんからです。みーぱんこんにちは。こんにちは。いきなりなんですけど、恋って何ですか何、私アドバイザー大学生になって好きな人もできずよくわからなくなりました。へえ、みーぱんさんにずっと恋しといてもいいですか。何、可愛いんですけど私に恋しちゃってるの。嬉しい、嬉しいよ。大学生になって好きな人もできず、別に大学生になったから恋しないといけないっていうわけでもないんじゃないですか。なんか自然と恋しちゃうんじゃない。恋とは、恋とは、なんだろう、恋とは難しいな、深い質問だな。恋とは私にないところを埋めてくれる大切な存在的な。わからんわからんわからんわからん、なんて言うんですか。私これも聞いたことあるんですけど全部聞いた話を自分のなんか経験みたいに話す人だから、周りの人が間違ってたら私嘘のこと発信しちゃってる。頼むよ私の友達。なんかこれ聞いた話ね、あの似た者同士って意外に全部一緒すぎると楽しくないらしいです。なんかちょっとやっぱり自分と違うから、あ、そういう考えもあるのねとか、自分ができないことをできる人はやっぱりすごいって思うし、なんか興味を持ったりとかできるから、ちょっと違う方が、違うなんか自分に持ってないものを持ってる人の方が、まあ刺激というか、結局勉強になりますよねって。私そっちに入っちゃう。なんかなんだろうな、確かに何なんだろう恋って。不思議ですよね、友達とはまた違う。何なんだろう、深い。だって友達の大好きとはなんで違うんだろう。なんで恋と友達の違い何ですか。皆さん結構わからないかも。友達もだって大好きじゃないですか。で多分好きな人も大好きじゃないですか。何が違うんだ。だってお友達も別に一緒に住めるじゃないですか、大好きだったら。これは深い、早朝の黒猫さん、すごい深いお題を来ましたね。何これ怖いの来た、もうやだ。神奈川県37歳男性、バッサーのアッパーさん。恋の交通情報案内、ミーパンさん、明日の私の恋の交通情報を教えてください。明日のあなたの恋の交通情報ですね、少々お待ちください。そうですね、明日の交通情報ですと、まず、こうですね、朝あの運命の人とすれ違ってるんですよね。でもあなたはまだ気づいていません。で、次にね、こうなるんです、まあ、仕事で結構失敗してしまうんですよね、あなたね。で結構落ち込んで夜飲みに行くんですよ、一人でね。やっちゃったなと思って飲みに行くんですけど、ほらここですよ。ここでまたその運命の人が同じお店にいるんですよ、運命だから。でそこで多分何かがあっ って連絡先を交換するというね、はい、形になります。だから明日すごくいい日ですよ、あなたにとってね。だから絶対明日を大切に、めげずに失敗しても楽しく生きてください。そしたらね、そのこの運命の人と出会うはずです。交通情報でした。すごいでしょ私。午前中にあの運命の人とすれ違う、でもただすれ違っただけ、これもう別にお互いに意識してない、運命の人はもう決まってますから。でお仕事で失敗する、まあ落ち込む、で一人で飲みに行く、そのお店に運命の人がいました。もう聞いてないですよ。ひどい。はい、ということでって、なんかもうということでなのかわからないけど、はい、たくさんのメールありがとうございました。さて次のコーナーはローソンさんの一押し情報をお知らせするローソンピックアップのお時間です。
さあここでミレーの勝手にハッピー占い、今日のラッキーカラーはすっごいレッド。そしてごめんなさい、アンラッキーカラーはちょっとくすんだホワイト。もしそのちょっとくすんだホワイト色の洋服を着ていたら、何色にしようかな、ターコイズブルーの小物をつけていると不吉なことも吹っ飛ぶかも。ということで当たるかどうかはあなたの気持ち次第、というかきっと当たらない。以上ミレーの勝手にハッピー占いでした。
はい、ミレーの勝手にハッピー占い、今日もありがとうございました。すっごいレッドが、なんか今日ね、ラッキーカラーみたいで、すっごいレッド、皆さん知ってますよね、すっごいレッド。あのトマトジュースぐらいのすっごいレッドですからね。いいでしょ、ぜひ皆さん今日持ち歩いてみてください。はい、ということでここからはローソンの一押し情報をお伝えしているローソンピックアップのお時間です。今週はこちらを紹介したいと思います。唐揚げくんじゃない海からくん発売、わーい。来週7月。いいじゃん7月でも言わない。来週7月9日に海からくん2商品が新発売されます。うわー、海からくん嬉しいですね。一つ目は海からくんフィッシュタルタル味、美味しそう。あの白身魚で作ったふんわり食感の一口ナゲットにタルタルソース入りみたいです。うわー、こちらにありますよ。で二つ目は海からくんエビマヨネーズ味、おー、エビと白身魚で作ったふんわり食感の一口ナゲットに甘めのマヨネーズソース入りで、お値段はどちらも税込みで259円になります。259。はい、あ、じゃあまずこっちから行こう。その海からくんのフィッシュタルタル味の方ですね。あのね、パッケージも全然違うの、唐揚げくんと。可愛いお魚の絵が書いてあって、文字もめっちゃ可愛いです。なんか浮き出てる感じ、泳いでる感じ、魚で作った、だってもう全然違いますよね。やっぱりあれはお肉ですから、唐揚げくんは。こっちはお魚です。いただきます。すごい、なんか綺麗、また違う、本当に見た目が。いただきます。うん、うん、うん、なんだこれは、めっちゃ美味しいです。フィッシュタルタル味ですね、こちら海からくんの。しっかりタルタルソースが入ってて、もう相性抜群です、これ。おいしい、もう一個食べよう。うん、おいしい、タルタルが本当に効いてる。次は海からくんのエビマヨネーズ味ですね。あ、色も全然違う、エビの色ちょっと赤みがかってる。すっごいレッドではないです、ちょっとレッド、レッドとその揚げの茶色の間ぐらいな色です。美味しそう、エビの色、本当に。いただきます。うん、うーん、全然違う、もうこれはうまみーパン、全然違います。こっちはもう噛む前からエビの香りがもうすでに広がってるんです、口に入れた途端で。噛んでも 柔らかいんですよね、お魚だから。もう本当にふわ、さっき言ったようにふんわり食感で、ふわふわしてて、とにかくエビがすごい香ばしい。全然違います、どっちも。美味しい。これはみんな買ってほしいな。うーん、デリシャス。すっごいエビエビの香りが本当に香ばしい。これ本当交互に食べてほしい、ぜひ。ちょっと贅沢ですけど私のおすすめは2個買いで交互に食べるです。はい、ということで発売は来週7月9日。ぜひローソンへ。ローソンプレゼンツ日向坂46のほっと一息、日向坂46鋼塚美玲がお送りしてきましたどうも鋼塚です。勝手にもらっちゃった。今日もまあ久々でしたけども、いかがでしたでしょうか。今もうまだ口にエビの香りが残ってて幸せです。幸せな香りすっごいエビ気に入ってる。さ、赤じゃないですか。すっごい赤。今日やっぱりラッキーカラーだ。でもフィッシュタルタルも美味しいですこれね。これは、うーん、箱はすっごい黄色文字はすっごいブルー楽しいこの遊び聞いてる方は何が楽しいんだろうって思ってそうですけど、はい、すいません、ツボが浅いんです。はい、ということで今日はありがとうございました。番組最後ですが、ちょっと日向坂からお知らせです。卒業前にね、この番組にも遊びに来てくれた京子なんですけども、斉藤京子卒業コンサート&5 周年記念ライブ、5回目の日向祭ですね、これのライブ DVD& ブルーレイが7月24日に発売になります。おー、嬉しい。早いね、今回すごく早いです。しかもアットロッピーもしくは HMV で購入すると限定のチケットキーホルダー&ライブフォトアクリルプレート、おー、どっちもついてくれるそうです。ついてくれる、ついてくるそうです。ぜひ2つもついてきちゃいますので、チェックよろしくお願いします。番組ではリスナーさんのメール大募集中です。メールは携帯アプリオーディの番組ページにあるメッセージフォームから送ってください。番組の公式 X は小文字でホットアンダーバーオンひと息46。ひなちゃんが最近言ってくれてるみたいですね。嬉しい。ポストするときはハッシュタグホットひと息でよろしくお願いします。そういう歌作りたいですね。みんなでリミックスしてホットアンダーバーオヒトイキ46みたいなのを3人でなんかいろいろ音程とかで変えて、間のなんか時間とか流しましょうよじゃあちょっと編集能力私は強めて自分で作って提案してみよう。あ、もう次いけだって終わりますね。はい、番組終了後オーディでアフタートークもあるので、そちらもお聞きください。それでは今日はこの辺で失礼します。ここまでのお相手は日向坂46の鋼塚美玲でしたバイバーイ。
ローソンプレゼンツ日向坂46のほっと一息、
この番組は町のホットステーション
ローソンの提供でお送りしました。
日向坂46の佐々木美玲です。収録昭和収録が終わったということで、ここからはアフタートークになっています。この喋り方したらあまり噛みません。噛みましたね今終わりました楽しいこの喋り方、終わりました最近やったこと、ありません記憶にありません毎日楽しく仕事も一生懸命やってますじゃあメールいきますね。愛知県進まないじゃないですか。愛知県27歳男性、シシャモフライさんミーパーこんにちは。こんにちは。最近夜が暑苦しくてなかなか眠れなくて困ってますミーパーは最近困ってることはありますかありませんこ困ってること本当にないんだもん。次いきます。栃木県栃木県31歳男性、イリケンさん、みーぱんこんにちは。
ミーパンに質問です。ここ最近ミーパン界であまりミーパンファミリーについてのエピソードは聞かないのですが、最近の娘たちとのエピソードはありますか？ありません。ありません。これかわいそう、普通の書いてくれてるのに全部ありませんの、ね、答えてる。全部ありませんのコーナー、ハッピーと真逆で。次いきますね。福岡県29歳男性、クッターさん。ミーパンこんにちは。46時間テレビお疲れ様でした。ミーパンも大活躍ですごく楽しかったです。また個人的にはスナック組でヒコロヒーさんがミーパンちゃんみたいなぶりっ子が大好きと言っていたのが嬉しくて印象に残っています。ミーパン的に印象に残っている場面はありますか？ありません。もうダメだ。全部もうね、ネタにされてる。せっかく書いてくれてるのに全部ありません。そうか、ありません。頑張りましたね、オーディで。これはぜひとも聞いてほしい。ということで、オーディの方でもリズナーさんのメッセージをご紹介していくので、引き続き番組のメッセージフォームからどしどしお送りください。お待ちしております。ということで今回はこれでおしまい。それではまた来週お会いしましょう。日向坂46のありませんでした。バイバイ。